This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
TBS Podcast。
時刻は8時を過ぎました。5月3日月曜日、 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション。
はい、パーソナリティは私、所属事務所会議室からリモート出演、本日はしておりますライムスター歌丸、そして TBS ラジオ第6スタジオの方にいるのは
月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人です。さて、ここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャーのお時間ですが、6時台に引き続きまして、再び今週1週間お送りする特別企画です。
これなんか金八先生にさ、こう慕って集まってくるとこう表現してるのか分かんないけど、はいね、なんかすごい中途半端な人数が楽器崩壊を起こしてるようにしか聞こえないっていう、
人数が、ね、ちょっと足りない感じはちょっと出ちゃってますね。
あと年齢感も多少ありますからね、はい、やっぱりね、はい、あ、こいつらちょっと食えねえなって感じがしますよね。
さて、アトロックでは常日頃紹介しているさまざまなカルチャーについて、今さら聞けない質問に番組が誇るカルチャー先生たちが答えまくる1週間をお送りします。
はい、ということで6時台にはラジオ先生として、アフターシックスジャンクション番組プロデューサーの橋ピーコと橋本義文がラジオ先生として登壇しましたが、はい、ここからはお二人目でございます。この時間の先生を呼んでみよう。
せーの、映画先生。
はい、三宅です、よろしくお願いします。
はい、いらっしゃいませ。
お願いいたします。
はい、脚本家、映画監督、スプリットドクター、番組おなじみ、いろんな形でお世話になっております、はい、三宅龍太さんです。
はい、お願いします、ね、よろしく
お願いします、
は
い、
まあね、この番組いろんなカルチャー扱ってますけど、特にやっぱりね、映画映像作品というのは非常に、まあ、ゆかりが深いというか、毎週金曜日には私の週刊映画時報、ムービーウォッチメンがあったりとか、まあ特集コーナーもやっぱり映像作品をめぐるねものが非常に多いですね、
ですよね。
ということで、やはり映画先生真っ先にお迎えして、ぜひいろんな話を伺っていきたいと思っております。三宅さん、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
ちなみに三宅さんね、おなじみのズーム画面、非常にまたこれに凝ってるんですが、このズーム画面の話はプロフィール紹介の後にしましょう。
はい、すごく気になりますが、三宅龍太先生です。1972年東京都生まれ、大学在学中に若松プロダクションの助監督になりまして、その後フリーの撮影、照明助手として映画、テレビドラマなどなど多数参加されます。ミュージックビデオのディレクターを経由しまして脚本家、監督になりました。また日本では数少ないスクリプトドクター、いわゆる脚本のお医者さんとして、国内外の映画企画に多く携わる傍ら、東京芸術大学大学院をはじめとする大学、大学院やシナリオ学校などで実際に学生に授業も行っています。主な作品は映画黒百合団地、呪怨、白い老女、テレビドラマ本当にあった怖い話、怪談、新耳袋など多数ございます。また TBS ラジオのオーディオコンテンツブランド、オーディオムービーにて令和版夜のミステリー by オーディオムービーの監督、脚本も担当されています。ジャパンポッドキャストアワード2020エンタメ部門も受賞されています。
はい、ということで、
ありがとうございます。
まあね、この番組ではいろんな形でお世話になって、もしね、これ三宅龍太さん今日初めてね、ひょっとしたら知ったという方もいらっしゃるかもしれないけど、方はやっぱりね、僕スクリプトドクターの脚本教室という本がね、本を出されてて、はい、こちらを読まれるとやっぱり三宅さんの考えてらっしゃることというかね、その、はい、もちろん映画理論ももちろんそうですし、いろんな話というのが一番僕腑に落ちると思う、今まで出されているスクリプトドクター関連の本、ね、スクリプトドクターの脚本教室、初級編と中級編まで出てて、あとスクリプトドクターのプレゼンテーション術というね、この別の本も出てますけど、はい、この3冊も読めばもう間違いない、まあ、とにかく初級編から読んでいただければ、はい、素晴らしい本なので、
ありがとうございます。普通に高丸さんにね、帯を書いていただいたん
ですね。そうですね、はい、それぐらい昔からお世話になってますし、もう一つこの本は映画の理論の本でもあるけど、同時にすごく生きてて楽になる本でもあるので、本当に三宅さんのね、まあ、もちろんカウンセラーとしての資格もお持ちで、はい、カウンセラーとしてのその資格というか技術が、そのスクリプトドクターというお仕事には本当大事でというね、
はい、
こともおっしゃってますけど、本当に三宅さんの何て言うかな、人生観、人間観というところもすごく救いを得られる本なので、皆さんにお勧めしたいなと、
ありがとうございます。
今不意に思った次第です。
嬉しいです、ありがとうございます。
さっきからふざけたことばっかり言ってるうちに、ちゃんとしたことを言おうと思ってたんですけど、 はい、ということで三宅さんね、今日はお電話でご出演していただきつつ、はい、画面はズームでね、お顔を拝見してるんですけど、いつもその非常に映画的に凝った絵作り、どんどん加速してて、はいはい、前回は、金曜日ですかね、フューチャー&パストご出演、
はい、フューチャー&パスト、はい、
その時はこうブレードランナー風というかね、ちょっとカラー版の
ノワールみたい
な、ノワール味、うん、カラー、はい、カラーの、フィルムノワール映画の、はい、まあ、ライティングというかね、絵作りというのを凝りました、今日はまたちょっと変わってますね、そうですね、
窓の方向を逆にしてみました、
はい、反対側になってます、窓というか光が差し込む、これだから実際の窓じゃないんですよね、
あ、そうですね、はい、
これは、うん、でなおかつちょっとライトがこうなんていうんですかね、
これですかね、これね、エジソン電球って呼ばれてるその古いタイプの電球を模した LED の電球で、はい、すごくよくできてるんですね、クラシカルなデザインで、
うん、それを上から映すことで、はい、なんていうんですかね、戦時中ものみたいな、そういう雰囲気しますけどね、
ちょっと影っぽい感じが出るといいかなと、
あ、地下っぽいですね、確かに
地下号で、地下号から何かこう、
ね、こっそり海賊ラジオを放送してる、
顔の一部だけ照らされて
戦時中にこっそり海賊ラジオをやってる、これいいですね、これレジスタンスの向けの放送してるなるほどなるほど。でですね、今日はまあその映画先生として、はい、まあ、ある意味その非常に初歩的な、ね、ことからお答えいただこうかと思うんですが、
は
い、
あ、もちろんもちろん、
はい、三宅さん普段大学とかシナリオ学校でもね授業されてるじゃないですか、
はい、やってますね、
そちらはどういうようなことをそう教えてらっしゃるんですか、
芸大の方の大学院では物語理論って言ってその、まあ、シナリオの読み解き方と、うんうん、それから、まあ、シナリオを書くのを目指している生徒さんには、まあ、書く作劇が勉強になるように、で、はい、そうじゃない、うんうん、そのスタッフを目指してる人には読み解けるような、うんうん、でプロデューサーは企画を考えやすくなるような、まあ、そういうようなその話を神話の話とかを交えながら、うんうん、普遍的なまあ構造とかそういうお話をしています、うんうん、でもう一つ別の大学ではその作る方 その要は、うん、デジタルシネマっていうのが最近やっぱ増えてるので、うんうん、はい、カメラであったり照明であったり、まあ、それこ そのこういうライティングであったり、うんうん、あるいはそのグレーディングっていうその映像をこう加工していく技術があるんですけど、うんうん、まあ、そういうような授業をやったりしてますね、うんうんうんうん、
なるほど。なのでだから映画の授業っていうとね、僕たちは例えば映画監督の卵が受けるのかなとか、はい、まあ、脚本家の卵が受けるのかなとか、先ほど、うん、もうちょっと総合的にも教えるっていう雰囲気もあったりすると、
そうですね、両方兼ねるようなものにしてほしいっていうオーダーが学校側からあったので、もちろんその脚本、まあ、脚本のね細かいその書き方の話し出すと本当に脚本家目指してるこっちか分かんない話になっちゃうので、うん、なるべくその消費する立場の段階からその映画をこうどう読み解いていくかみたいなヒントになるような、はい、うん、で僕脚本って別にスタッフが書いてもいいと思ってるので、うんうん、誰が書いてもいいだろうと思いますし、はいはいはい、まあ、正直言うと監督も誰がなってもいいと思ってるんですよね、なので、まあ、そういうだ、あ、じゃあちょっとやってみようかなぐらいの、うんうん、なんていうかな、あんまり難しく考えないで済むような、うんうんうんうん、そういうきっかけになればいいなと思います。確かに、
今はね皆さんその映像、それこそズーム画面もそうだし、それこそ iPhone とかを通して映像を 撮ったりとかっていうのもう無意識的にせよ、うん、もう日常的にみんなやってる世代だから、
そうか、そうですね、そうなんですよね、もうそれこそ TikTok とかもありますしね、うん、
はいはい、映像を作って発信までもしちゃってるっていう時代ですよね、それではね、
うん、だから女子高生がね編集のアプリ使ってこう、うん、結構編集してテロップ入れたりとかして
る、本当ですよね、だからそういう意味では誰もがそういう形突っ込んでる時代ですもんね、
そうですね、う
ん、なるほどなるほど、まあ、そういう中でいろんな授業をされてということですよね、はい、まあ、でも本当に平たく言うなら僕やっぱ三宅さんがいつもいろんな形でやってるのって映画っていうか面白さってどうやって生じるのかっていう、我々がある作品を見て感じる面白さとはどう生じるのかとい う, こう創作に役立つ分析というのかな、
そうですね、そこすごく特に認知ですよね、人の認知の仕方っていうのはすごい大事かなと思ってます、
ね、人がこうどういうふうに考えをこう現象を捉えて何を感じやすいかというのね、
そうそうそう、
心理の問題でもありますもんね、
う
ん、
そうですね、
なので映画をそのなんていうかな、その創作に関わってなくてもやっぱ三宅さんの話はめちゃくちゃ面白いんだよね、はいはい、
ありがとうございます、
はい、さあということで今回はかなり初歩的な質問からね、私もでもひょっとしたらねちゃんと分かってないこといっぱいあると思いますんで、
ぜひぜひ、うん、楽しみですね、
はい、伺っていきたいと思います、よろしくお願いします、三宅さん、
はい、こちらこそ、くまちゃんもよろしくお願いします、
もちろんです、よろしくお願いします、ご無沙汰しておりました。
教えて、
時刻は8時10分です。 TBS ラジオアフターシックスジャンクション、
はい、ゴールデンウィークの今週1週間お送りする特別企画は教えてカルチャー先生ということで、本日2人目の先生をお迎えしております。この時間は映画先生ということで、脚本家映画監督スクリプトドクターの三宅龍太さんが先生となって何でも映画に関するね素朴な疑問、はい、答えてくれます。 ね、答えづらい、はい、答えづらい質問もあったらどうしましょうかね、これね。
いや、
う
ん、全然大丈夫です。はい、
そうですね。ものすごい量いただいておりますので。
すごいいっぱい来てるんだそうです。
そうなんです
ね。そうみたいですね。
素朴な疑問ですね。うん、時間が許す限りどんどん聞いていきたいと思います。バンバン行きましょ
う。私ももう 腰を折ることはやめますから、これね。
いやいや、そんなこと言わずに。
では行きましょう。最初の質問こちらです。ラジオネーム TKYM さんからいただきました。映画のジャンルのサスペンス、ミステリー、スリラー、ホラーってそれぞれに厳密な違いがあるんですか？あるとしたらそれはどういうものなんでしょうか？
なるほど。サスペンスってよく使われる言葉だと思うんですけど、はい、もともとその サスペンダーってありますよね。はいはい、他局のカルベアナがよくつけて
る。ダスレー。
ズボンつぶす。
カルベさんのイメージ、ね、
カルベさん。
まあ、そうか。うん、あれサスペンドっていうね、まあ、要するに吊らされている、ぶら下げているってことですね、うんうんうん。そうですよね。で、サスペンスっていうのは、まさにその中ブラリンにお客さんが吊らされている、吊るされている状態で、うん、なかなか不安定な状態で、地面に早く下ろしてよって、まあ、要するに、結果、うんうんっていうものを、楽しむ。結果が来る時間を楽しむのがサスペンス。
結果が来るまでのプロセスというか。
来るまでの時間。そうですね。プロセスを楽しむ。うん、ハラハラドキドキみたいなことですね。はいはい、だからまあ、必ずしも殺人事件を扱うものではないんですけど。
別に何でもサスペンスって生じうるってことですね。
はい、そうです、そうです。例えばトイレ行ったらペーパーがなかったけどどうしようとかそういうのでもサスペンスに十分なるってことですね。コメディでもなり
う
る。
ドキドキ。
はい。で、まあ、ただ、おそらくサスペンスとミステリーがちょっと混同されがちなのは、昔他局で火曜サスペンス劇場っていうのがあって、
確かに、
はいはいはい、うん。で、おそらくあそこかなとは思ってる、
ね。あれは火曜ミステリー劇場ですね、よく考えたら、ね。
おっしゃる通りです、おっしゃる通りです。まさにそうで。
火曜はあれはミステリーなんだ。
ミステリーですね。で、それミステリーはじゃあ何だっていうと、まあ、よくあるのはその殺人事件が起きて、どうやって、殺したのか分かんない。その現場的に完璧で内側から鍵がかかってて、はいはい、外からは入れないとか指紋がないとか、その、うんうん、まあよくそのトリックを暴いていく、その探偵と呼ばれている、うん、まあ刑事である場合もあれば、いわゆる何ですか、そのなんか主婦探偵と呼ばれているものとか、お弁当屋なんとかさんの事件簿みたいなやつとかいっぱいあると思うんですけど、うんはいはい、あれの場合はさっきのその結果を待つ時間っていう話をしましたけど、どっちかというと原因を探っていく時間というか、うんうんうんうん、なぜこうなってしまったのかっていうことをまあ解いていく面白さ。で、まあもちろんその中で誰が犯人なんだろうって考えたりというような、うん、まあそういうようなものが基本的にはミステリーの王道のジャンルだと思うんですけど、うんうんうんうん、これも先ほど宇多間さんのご指摘の通りで、他のところでも使えるというか、ミステリー要素というのは、うんうん、他の物語の中でも、なんか例えば、あいつ何考えてんだろうとかっていう恋愛物とかでもね、うん、それもまあミステリーっちゃミステリー。
なんかある登場人物の、例えばコメディでも恋愛物でも、うん、ある人物の素性がどうも何かこう隠してるらしい。
何か裏がありそうだとか。
それが後半でどうやら明かされるかもしれない。というのと、その恋愛要素の中にミステリー要素も入ってるなんて、
う
ん、
入ってくるってことは全然あると思います。
そういうことなんだ、
うん。はい、そうなんですね。で、スリラーが多分一番シンプルに定義づけられてるものだと思うんですけど、うんうん、いわゆる巻き込まれ型サスペンスって呼ばれているものに近いのがスリラーだと思うんですが、うんうん、まあ、研究家の方とかね、その評論家の方の定義はちょっと違うかもしれないですけど、作劇する側からするとかなりシンプルなルール付けがあって、うんはい、要するにもともと何か達成する目的があって、そのプランを進めている人たちもしくは人がいて、はいはい、でそのプランが進行中にそうとは知らずにたまたまそこに関わってしまう特殊な才能を持ってない凡庸な人物がいてですね、うんうんうん、でその人物が関わったことでそのプランが折れてしまうと敵の側からすると、うんはい、で、それをなんとか元に戻そうとしてその敵側が宿泊しているっていうことがたまたま関わった人物の視点から描くと、急にわけのわかんない不条理な理不尽な事件に巻き込まれたように見えるっていうそういう風な考え方がまあ基本なんで。
よく、そっか、だから、まあよく映画でありますけど、まあ普通に、はい、まあ例えば方向不正に進路を取れば何でもいいですけど、うんうんうん、普通に生きてる人がいて、その人がまあ何らかの理由で巨大な陰謀みたいのに図らずも関わっちゃって、で、お前なんか何とかだろうなんてこと言われて追っかけ回されるんだけど、うん、こっちは意味わかんなくて、うん、やめてくださいよって、うわ、殺す、やめてくださいってこう逃げたりとかしてるみたいな、あれ、組織側からすると、
そうなんですよ。
ちょっと様子がおかしいんですけど、あいつが入ってきて、
そうですよね。
困ってんだ。
そうそうそう。だから大抵その敵側は主人公の大切なものをまず奪って、例えば家族とか、はいはい、何か立場とクレジットカードを使えなくしたりとか、そういうようなことをして、本来の目的を達成させるために主人公を動かすっていうやり方。で、ただ主人公側からお客さんを見るので、うわ、どうなってんだろう、この事件っていうふうに、まあ、 見ていくっていう、まあ、ターミネーターなんかもそうですよね。その普通のファミレスで働いてるお姉さんが突然よくわかんない男二人に狙われてなんだろうって思うんだけど、そこにはとんでもない理由があったとか、あとホラージャンルになってますけど、ヘレディタリーみたいに、まああれなんか最後にわかるわけですけど、敵があるプランをね、結構慎重なプランを練ってたんだけど、それがわからないからすごい怖い時間がずっと続くっていうような考え方ですね。
そうか、じゃあ割と巻き込まれ型サスペンスなんて言い方もしちゃうけど、巻き込まれがスリラーの基本、
だと言われていますね。モチーフが殺人事件じゃ仮になくてもですね、だから学生がスリラー書きたいっていう時は必ず敵の方の物語をまず考えて、でそれが達成できるっていうところまで一旦考えて、まあ、アクションアドベンチャーに近いストーリーラインになるんですけど、でそれをバツッと折っちゃうと途中で、じゃあここで折れたらどうするっつって、でじゃあどういうやつなら折るっていうような風に考えて、うん、でその前の段階は全部捨てちゃうと、その、うんうんうん、でその折った人物から話を進めていくっていうのをすると、だから効果的に作れる。
ある例えばある大事なものを A 地点から B 地点まで運ぶという計画みたいなのがあるとして、はい、でもその間にその全く関係ない第三者が拾っちゃったとか、とちょっとなんか物にしちゃって、
う
ん、おい届いてないぞと
崩れる
か、なのであいつを追っかけろで、そっちの視点になると、なんか知らないの拾ったらなんか怖い人たちに追っかけられてどうなってんのっていう話になると、
ね、なるほど。
でその順番で考えると、敵の執着っていうものを描きやすくなるというか、思いが至りやすくなるので、じゃあより執拗に攻撃するにはどうしたらいいっていうようなことを考えていくと割と組みやすいっていう。
なるほどね。あ、そうなん、俺スリラーの定義これ初めてクリアになりました。これ
言語化するのって相当難しいと思いますけど、すごい
勉強になった。
スッと入ってくる。
そしてもう一個、
で最後ホラーなんですけど、これが多分一番うやむやだと思います。あのホラーって言葉自体が昔は全然なくて、僕とか歌丸さんがね、10代とか子供の頃は恐怖映画とか怪奇映画って言われてましたね。
とかね。まあその全然、もちろんその示す範囲はもっと狭いけど、オカルト映画とかいろんな言い方があって。
そうそう、
はいはい、
ありました。で、それこそ夜のミステリーなんていうのはもともとラジオ番組やってたのは70年代で、はい、あれは実は別謎解きじゃなくて。
夜のホラーですよね。
そうなんです。ただあの時代は怖いものは総じてミステリーって呼んでいた時代で、
なるほど、
まあ、それのある種のパロディーとして今回名前そのままにしてるっていう部分もあるんですけど、まあ主に恐怖っていうものを、題材にした、そのそれをどう克服していくかっていうような、主人公側から見るとそういう風な形で描かれることが多いですかね。う
ん、ねえ、またこのね、ホラージャンルの中のいろんな、ホラーの中にもちろんサスペンス要素はあるし、
ありますね、
スリラー要素はあり得るし。
で、ミステリー要素が入る場合もありますね。謎のビデオテープとかね。
そうですね。うん、あと、ものによっては最終的には単にアクション映画になっていくとか、
ありますね。
ものはあるし、僕はやっぱりその純ホラーっていうのは何か物事が解決しないっていうか、うん、もう怖いことが起こっちゃったらそれは怖いんだから、もう怖いんだ世界はっていうっていうようなものもあったりするしってことで、まあ、ここから先はちょっとまだね入り組んでくるけど、
まあね、そうね、うん、まあ、なのにもう一つだけ言っていいですか、
はいはい、
なのにすみません、いっぱい質問あんのに、は
い
は
い、
ごめんなさい。あのね、ホラー映画って長編になればなるほど最後の方でジャンルシフトが起きちゃうんですよ、構造的に。
先ほ
ど言った、アクションの方に行っちゃうんですよ、それはなんでかっていうと、何が違うかというと、アクション映画っていうのは起きたことにハラハラしていくジャンルで、ホラー映画起きるであろうことにハラハラしていくジャンルなんですけど、はい、あの問題を解決しようとすると戦うっていうようなモードになりがちなので、うん、どうしても後半がアクション的になりやすいので、うん、本当に怖くしようとすると短編になるっていう
のが結構あります。とか解決しないっていうことですかね。
解決しないっていうパターンですね。
もしくはその、はい、さっき言った敵側の論理に、そのヘリディタリーなんかそうですけど、うん、あの相手側の論理の成就に持ってっちゃうっていう、
そうですね、そうですね、あれも解決しないと同じですね、
うんうんうん、
すいません、長くなっちゃ
う。いやいや面白い。これはだからね、皆さんそういうことなのよ。だからあの、あ、怖い怖い怖いと思ってたから最後の方ドンパチになってるとかね。
うん、
でオールオッケーみたいになってるみたいなのは、そういうことなんですね。
そういうことなんです
ね。ジョーズなんかまさにそうですけどね。
はい、あ、まさにまさにおっしゃる通り。はい、
面白い。はい。
あ、よかった。
では次どんどん行きましょうか。脚本家映画監督スクリプトドクターの三宅龍太さんに素朴な疑問答えていただいております。はい、ラジオネーム中連天宝さんからいただきました。スクリプトドクターのお仕事について質問です。三宅さんのこれまでのお話などから想像するに、はい、あくまでも脚本家と映画制作スタッフとの調整役として心理的アプローチでアドバイスすることが仕事なのでしょうか、それとも脚本そのものを書き直したりする作業にも関わるのでしょうか。
はい。脚本そのものを書き直したりする作業は関わります。で、実際に僕が書くこともありますし、あとその、当該脚本家ですね、その困ってらっしゃる、はい、まあ、要するにその問題を抱えてらっしゃるシナリオの、脚本家をサポートするという形で、その人が書きやすいように引き出していくっていうようなことが僕は割と多いかなと思います。これまあ名前がクレジットされてる企画なんで言っちゃっていいと思うんですけど、去年公開された朝竹って映画があって、はいはい、僕がドクターで入ってるんですけど、うん、あれの場合は菅野さん、まあ、菅野智恵さんとは素晴らしい才能の持ち主で日本を代表する女性脚本家と僕は思ってるんですけども、もともと彼女が書いていた脚本とその後監督が書いた脚本というのでやっぱちょっと方向性が変わった部分もありまして、で、ところが続きを書くのが菅野さんってなった時に菅野さんからまあそのなんだろうな、モチベーションもそうですけども、その能力っていうものをこう引き出していくっていうか、なので、まあ、なんだろうな、1ページずつっていうよりもほとんど1行ずつ一緒に探りながらやっていたようなところはありましたね。でもそれは途中からやっぱり菅野さんがこうビョンと跳ねていくんですよね。その、ああ、だったらこういう手がある、ああいう手があるって。で、やっぱり、それが、まあ本当は監督とかプロデューサーがやれたらいいのかもしれないんですけど、でも、やっぱりなんだろう、誰かそうやって並走する人がいるっていうのは、全然僕はあっていいことだと思ってるので、で、実際日本アカデミー賞の脚本賞をね、菅野さんと長門監督が取られたっていうのは、僕は良かったなと思ってますけどね。
いや、これは縁の下のと言いましょうか。ね、やっぱ三宅さんのね、功績も、まあ確かにありますね、これはね。
いやいや、いいんですけどね。全然良かったなと思って。
このご謙遜ぶりというのも含めてですけども、はい。
とんでもない。
まあ、これは直接すごく関わったパターンだけど、はい、もうちょっとなんていうかな、こうサジェッションっていうところにとどまることもある、
そういうこともあります。シンプルにその分析書を出してですね、まあ、こういう問題があるけどこういうことをした方がいいんじゃないかというようなことで終わるケースもありますけども、
処方箋だけ出す場合と手術をする場合があるみたいな。
そうですね。で、まあ、どっちかというと僕は自分が手術しちゃうというよりも、なんだろうな、その一緒にサポートしていくっていうか、
一緒に直していきましょう。
そうですね、
リハビリとかの扱いか。
そうですね、引き出していくっていうのが大事かなと思ってます。
おっしゃってましたもんね、要するに手術もそうだけどやたらと切り刻めばいいってもんじゃないっていうね。
そうなんですよ、なんかあんまりなんていうんですか、向こうの手術の仕方というんでしょうかね、西洋医学みたいにあんまなるよりも、ちょっと東洋医学じゃないんですけど、漢方じゃないんですけど、そういうような方が大事かなとは思ってます。
やっぱり 元が持ってるその素材の良さみたいなものがあるってことですもんね、多分ね、そこ
そうですね。あとやっぱり人が作ってるものなので、人の心っていうのがね、大きく作用しますのでね、そこをサポートするところでしょうか。
まあ、詳しくはこれスクールドクターの、ね、はい、教室を読む、
そうですね、ありがとうございます。
さあ続いていきましょう。ラジオネームたけさんからいただきました。クレジットや映画パンフレットでよく制作会社〇〇などいわゆる制限の制を使った制作と〇〇制作委員会など日本製の制、下に衣がつく制ですね、そっちを使った制作と読みは同じでも漢字の違う2つの表記を見かけるのですが、この2つの表記の違いは何なんでしょうか。
面白いな。
面白いですね。確かによ く話題になりますね。これは現場的にはですけども、はい、衣がついてる制作って言って名前が出てる人はプロデューサー側であることが多いですね。
はい、プロデューサーというのは、
映画をプロデュースしている人、もしくはそのエグゼクティブプロデューサーというふうにクレジットされている、映画のそのなんだろうな、その、まあ、出資に関わる人もの場合もあります。
お金面の感じとか。お金を集めてきたり、
まあ、そうですね。映画自体をもうちょっとその上から全体をこう、なんていうんですかね、うん、なんていうプロデュースしてる人ですね。
現場とはまたちょっと違う。
全体を仕切るというか、お金を集めてきたり、まあ、座組をこう決めたり
とか、ケースバイケースだとは思いますけど、でも一方の制作って、衣がついてない方の制作っていう仕事が現場にはありまして、制作部っていう、まあ、制作進行とか、制作主任っていうクレジットを見たことある方いらっしゃると思うんですけども、その方たちの仕事の基本は、その現場をどれだけスムーズに、はい、進められるかっていうことを、なんていうのかな、尽力してくださる方々です。欠かせない人たちです。で、ただ、多分映画を見てる人には、その制作部の仕事は、あまり形としては、認識できないと思います。 よく主に やられる仕事は、まあ、ロケハンって言って、そのロケ場所を探してくる、まあ、それによってその素晴らしいロケ場所が画面に映れば制作部 の、うん、あの仕事っていうふうに言えるとは思うんですけれども、それは本当に彼らのごく一部の仕事で、あの現場をスムーズに進めるために、例えば警察に許可を取りに行くとかですね、道路使用許可とか、あるいはその現場での食事の配膳のタイミングとかですね、
お弁当手配とそうですね、どこで出すとか、
そうですね、例えばお弁当が続きすぎたので、例えば今日はその鍋物にして、あのみんな外ロケ寒いからとかっていうふうに、こうあったかいの一個使えね、作ったりとかですね。
めちゃくちゃ大事なポジションだ。
むちゃくちゃ大事です。で、まあ、僕が初めて組んだ制作部さんで現場行った時に、あのお菓子コーナーってまあ大体どこの現場もあるんですよ、はいはい、みんなスタッフが撮影の合間にこうピッて食べたりできるような、はいはい、だからまあ指先が汚れるようなお菓子は置かないようにするのが基本で、
うんうんうん、
袋に個包装のものとか置いてあるんですけど、うん、ちょっと笑ったのが、初めて組む制作部さんだったのに、僕の監督、うん、僕の自分の組の時に、ええ、あの全部ブルボンの商品まで整えられて、
これは三宅龍太さんがブルボニスト、ブルボンの、ね、商品が大好きで、うちの番組、あの僕が
前タマルリスナーだったっていうの
そういうことだ。ブルボン総選挙やったのも知ってて、オールブルボン。
そうそう。で、それは全然言わないで撮影に入ってて、でもめちゃくちゃ笑ったっ。
これ受けますね。
そう、これは受けましたね。
うん、気が利いてますね、これね。
気が利いてる。まあ、そういうような仕事。
じゃあもう縁の、まさに縁の下の力持ち
ですね。本当そうなんです。もう、で、絶対いないと困る人たちなんですけど、はい、あの、中にはですね、その制作部出身でプロデューサーになる人もいるんですね、その、後に。で、若い頃制作進行やってた子が、後にプロデューサーとして会ったりしたことがあって、うんうん、で、その時に当時よりも、高い服を着てたわけですよ、その。
なるほど。
ほうほう、衣を、
はいはい。衣がついたねっていう話をね。
はいはい、なるほど。衣がついた方の制作になりましたねと。
文字通り衣をねっていうのはありましたね。
でもその衣がつかない方の制作部は、やっぱりその映画全体のその進行とか、何が必要かみたいなのをある意味把握する仕事でもあるから、それをその俯瞰した視点に持ってくっていうのにね、そう、
そうですね。
共通する部分は確かにありますもんね、
あるということです。必ずしも全ての人がプロデューサーになるわけではない。ないですが、うんうん、あのそういうケースもあるということですね。
なるほどなるほど。しかしこれね、現場でそうやって気が利くかどうかって、そういう空気とかも含めて、そういうところが気が利かないと、めっちゃさ、そのいくら才能ある人たちでもギスギスしちゃったり大変だよこれは。
いや本当そうです、ね、特に夜の撮影とか結構気をつかないと危ない時とかあるんですよ。照明部の若い子がいいとこからライト当てようとして木に登っちゃったりとかして、はいはい、でもし万が一滑って落っこっちゃったりしたら大変っていう時に、やっぱ制作部の人たちはケアしてたりとかっていうことはあります
よね。気遣いだな、
うん、ケアってのは何、そのし下で
見、まあ後ろで落ちそうにならないように様子を見てたり、まあ、脚立を押さえたりっていうようなことにパッと気づいてやってる人たちはいます。
何でもだ。
いや、すごいです。
何でも。
本当に尊敬します。
うん、はい、うん。ということで、衣がついてる方の制作とついてない方の制作の違い、
はい、
お分かりいただけたでしょうか。はい。
では続いていきましょう。ラジオネーム、青と絹はうちの猫さんからいただきました。映画制作における編集について教えてください。以前、はい、北野武監督は何かのインタビューで、自分は編集が好きでつい自分で全部やっちゃうんだよねと言っていたのを読んだ記憶があります。素人が考えるに、撮影素材をつなぎ合わせて映画を一つにまとめていくという作業がとても重要で、これを他人に完全に任せるのは監督としてありえない気がするのですが、実際どうなのでしょうか。また編集のうまい下手というのはどういったところで現れるのでしょうか。
あ、面白い質問ですね。その、まあ、あの、北野監督のね、作品のそのカット数の少なさであるとか、
うんうん、
明確にその編集点をこう考慮されて素材が撮られているとかっていうこともあるとは思うんですよ、うんうんうん、北野組に関してはね。はい、で、あと、その北野組は順取りって言って、そのスケジュール的に台本の順番で撮っていくっていうのは、まあ、ずっとやられてることだと思うので、
うんうん、
あの、比較的その、なんでしょう、その、編集、うん部がいてもですね、うんうん、そのあまりそこでやれることがそんなにないんじゃないかという気もするんですね。
要するに監督の中に最初から編集のビジョンありきでいろんな絵も捉えてるし、うん、演出も捉えてるし、なんなら脚本もそのありきで武井さん書いてるかもしれないから、だから結構特殊例ってことですね、うん、これね。
かなり特殊な例だと思います、ね、でもうちょっと一般的に考えていったときに、そのあのまあ、これね、仕方ないことなんですけども、実際の映画がどういうふうに作られてるのかっていうのは、DVD とかでメイキングで出るのって、割と派手で分かりやすい部分がよく出るんですね、撮影現場の。うんうん、 ライトいっぱい焚いてクレーンでカメラ動いてでキャストが走り回ってみたいなのが多いんですけど、うん、まあ、編集をどういうふうに進めてるかっていう映像はほとんど出たことがないと思うんですけど、あの決してですね監督が他人に完全に任せるっていうスタイルではなくて、そのエディターが別にいたとしても、はいはい、その例えばですけど僕がよくやってる編集さんはそのまず最初にエディターさんにつないでもらったバージョン一回作ってもらう、エディターさんの感覚 で、はい、でこれはねあの絶対必要だと僕は思っていて、うんうん、どうしたかというとやっぱり撮ってる現場を見てきちゃってるので作ってる側は、うんうん、はい、現場のでエディターさんは現場にいない人たちですね、うんうんうんうん、撮影現場にいなかった人たちですね、はい、そうすると撮ってた時の思い入れとかですね素材に対する執着みたいなものが影響する可能性があるんでしょう、うん、例えばどうしてもこういうふうに苦労して撮ったショットだから使いたいみたいなことが、はいはい、まあ、なるべくないようにはしつつもやっぱりどっかに働いてしまうで、その時にいやでもこれがあるとテンポが悪くなるから思い切ってカットバックしましたみたいなことを一度提示してもらう、でその上で、うん、あそういうことであればだったら編集点ここじゃないよねっていうような、うんうん、であるいはカットインしちゃおうとかっていうようなことを一緒に相談しながらやっていくっていうようなことはあると思います、うんうん、でデジタル その普及でその監督がねその例えばあの現場の経験がなくてその自主制作からプロの監督になった人とかだと、もともと自分でそのファイナルカットとかそういう編集ソフトを使って編集やってましたから自分で編集しますっていう方もいらっしゃいますし、そういうプロジェクトもあると思うんですけど、プロのエディターのその編集のその操作の速さっていうのも実はすごく重要で、ものすごいスピードなんですよ、その、はい、ここをちょっとこういう風にしたいみたいなことを言った時にもう本当にもう広角機動隊のあのなんかこうすごいいっぱい指があって、キーボードバーってやるシーンありますけど、もうあのぐらいの勢いでやるんですよ。やっぱそれがね、すごくありがたいっていう部分もあります。で、あとは、海外の場合は、マスターショットシステムって言って、そのいろんなショットをシーン丸ごと通して撮るっていうふうに、編集の自由度というか、その、何とでもなるような撮り方をするんですけど、日本はここのセリフはこの人のアップっていうふうに、割とこう、使いどころが決まった撮り方になっていくので、海外のそのエディターさんのクリエイティビティと若干違うという部分はあるとは思います、
ハリウッドとかね、ものすごいこう同時か撮っといて、いろんなパターン撮っといてってことですもんね。
そうですね、なので再現なくなるとも言えるんですよね、プロデューサーズカットとかディレクターズカットとかっていうのが後で出てきちゃうのは、そういう理由もあるんですけど、
今年もね、アカデミー賞の編集賞のところで出てきたハリソン・フォードが、ブレードランナーがいかに編集で迷走した作品かっていうのを、ね、ギャグ的に語ってましたけど、そういうことが起こりうるってことですよね。
起こりうるってことですね。だからそのシーンの順番とかストーリーの展開の編集っていうのもあるんですけど、僕らが普段やってることってもっともうミリ単位というか、そのコマ単位の編集のところを探っていく作業になるの で、そういう技術っていうのはなかなか映画を見てても見えにくいと思うんですけど、僕、せっかくなんでこの方おすすめしたい映画があって、7月4日に生まれてっていうオリバーストーンのトム・クルーズが主演の映画があるんですけど、これアカデミー編集賞を取ってるんですけど、これのトム・クルーズが軍隊に入ろうと思うんだってことをなんかファミレスみたいなところで友達に、まだ気楽にその戦場を知らずに話してるシーンがあるんですけど、ここの編集が素晴らしいんですね。でその大勢の人数が同時に喋ったりするような場面を編集するのって結構難しくて、どこの誰のセリフの時に誰が聞いてる顔を入れるのかみたいな、これがね、ほんとうまいんで、学生の頃死ぬほど見て研究したシーンなんですけど、もしご興味おありでしたら、ちょっとそういう目で見てみてもいいのかなと思いました、
ね、あと、そのやっぱりいかにプロフェッショナルな、その特にハリウッドのあれとか素材も多いし、音の出し入れとかも含めて、ね、ありますから、その辺僕は本ですけど、ウォルター・マーチという、ちょっとこの人はこの人でかなりアーティスティックな編集者で変わった人だけど、映画もまた編集であるウォルター・マーチとの対話、これ名著なので、あるいはその、映画の瞬きというそのウォルター・マーチの本とか読むと、かなりまた特殊技能な世界というか、昔のハリウッドの職人監督とかはもう俺撮ったらそこら先知らないからっていう人も結構いますよね。
いますよ ね。日本でもいますよ。
あ、そうなんですか。
なのでだから、そうですよね。そういう職人型っていうか、だからその監督っていうか作品の作り方のプロセスも特に今はどんどんそのそれぞれって形になってるってことですよ ね、
うん、そうですね。だからこれいろいろね、たくさんご質問いただいてるんですけど、バシッと唯一これですって答えるのは非常に難しいですね。
その選手の上手い下手、
ケースバイケースというかですね、別に曖昧にしたくて言ってるんじゃないですけど、本当にね、千差万別なので。
本当ですよね、
はい、
何を優先するかっていうのはね、それこそそれが作品の違いになってくるんですもんね、
おっしゃる通りだと思います、
はい、といったあたりで、でも面白いですねこれね。
そうですね、
はい、
で素朴な質問を受け付けてるわけですが、次ですね、ちょっと素朴じゃ全くない質問の方行かせていただきたいと思います。ラジオネームリンダさんからいただきました。私はフリーランスの映像関係のエディターです。映像といっても映画などではなく、アルバイト的に短いネット動画の編集とかを細々とやっています。最近はコロナの影響もあって家の中にいる時間も増えてきたので、はい、もう少し映像編集の技術もブラッシュアップしたいと思ってグレーディングとかの勉強も始めたところです、うんうんうん、でも独学だと濃度を組む順番とかラットを当てるタイミングとか難しくてなかなかうまくいきません。いじればいじるほどドツボにはまってしまう感じです、うんうん、先日のフューチャー&パストで三宅監督ご自身がズーム画面にラットをかけているとおっしゃっている。三宅監督はどうされているのだろうと勢いでメールをしてしまいました。コーナーの映画そのものからは離れてしまうかもしれませんが、最新技術の進化が目覚ましいので新しい技術の勉強をどんな風に進められたのかどうかもお聞かせいただけると嬉しいです。ちなみにですね、使用しているのはダヴィンチ17ですかね、優勝版と書かれています。
完全に専門家の質問じゃないよ。
そうなんですよ、素朴じゃ全くない、うんですけど、
ちょうどね、今、LUT、エディットの話をしてたところにね、うんうん、
まあ、でもさらに一歩進んだ質問で、
はい、
そうですね、でもこれはすごくあの学生とかからもよく聞かれることなんですけど、はい、で先にちょっとお断りしとかないといけないのは、その僕はまあ監督をするときは、何しろ監督なので、グレーディング作業を自分でやるってことはないんですね。その
グレーディングって何ですか、ちなみに。
グレーディングっていうのは、その映像をこう、後からそのグレーディング用のソフトダヴィンチっていうのを使ってですね、ダヴィンチリゾルブっていうのを使ったりとかしてですね、あの色を一カット一カットいじってったり、テイストを変えてったりとか、まあ、いろんなことができるんですけど、うんうん、まあ、そういうその映像の後からの加工技術みたいなことですね、うんうん、はい、でまあ、その撮影素材っていうのは撮影部とか照明部の領域なので、監督が、まあ、注文はもちろん出しますけども、直接その素材をいじるってことはご法度なので、基本的には、うんうん、なので僕が直に仕事でグレーディングをしてるってことはないんです。で、うん、はい、そのよく組んでる撮影監督は自宅でグレーディングやりますし、あのその人と組まないときはポスプロスタジオっていって、まあ、仕上げのスタジオに入ったりするので、そういうときはグレーダーって呼ばれてるグレーディングの専門家が、カメラマンとか照明技師が同席する中でグレーディングをしていくという流れに、うんうん、まあ、なります、うん、なので今からお話しするのは、僕があくまで趣味でやってるレベルのことだと思っていただきたいんですけども、うん、あの質問は大きく多分2つあったと思うんですね。濃度の組み方の順番とラットを当てるタイミングだと思うんですけど、濃度、はい、っていうのはそのグレーディングの作業の時に一個一個そのアレンジしてったり、その加工したりする工程を、こう素材がごちゃごちゃにならないように、こう一個ずつこう分けていく作業なんですね。その分かりやすく、まず色をやりました、次に、なんだろう、サイドをいじりました、でなんとかでっていうふうに、それを後からもいじれるようにこう構造化していく作業で、非常に分かりやすいんですけれども、でこれの順番ってことなんですけど、まあ、ものすごく簡単に言うと、僕がやってるやり方はまずノーマライズって言って、その最初の素材のコントラストとサイドとかそういったものを、まあ、ある程度いじったら、そこからそのスポイトのクオリファイアっていうスポイトのそのあれがあるんですよ。そのそういう道具があって、はい、それでその登場人物の肌のトーン、スキントーンっていうのをまあいじる。で、その後全体のルックを整えて、で、調整用の濃度っていうのを作ってアジャストっていう作業をした後で、ライティングの調整をするという順番です。大体このぐらいです。
これまあ、いろいろおっしゃってますけど、とにかく絵を自分の好みにかっこよくと言いましょうか、その、うんうん、いろんな調整をして、絵をいい塩梅にこう色味とか黒味とかそういうのをやっていくみたいなことと理解していいですか？
そうですね。で、多分、ただこう質問されてるのはきっとその順番を変えちゃうと変わっちゃうんじゃないかっていう不安が多分あるんだと思うんですけど、うん、今お話したような順番で多分大丈夫なはずです。でもう一個のそのラットをいつ当てたらいいかってことなんですけど、これラットっていうのはフィルターではないんですけど、その映像のそのルックを決めるそのデータみたいなものがありまして、例えば今映ってるズームの画面っていうのが前回とちょっとトーンが違うと思うんですよ、はいはい、そのフューチャー&パストの時と。で、それこそさっき地下っぽいっていう話になったと思うんですけど、はいはいはい、コントラストが少し強くて、青がちょっとシアンの方に転ぶような感じで、肌が少しオレンジになるような形のラットって呼ばれてるそのデータをカメラの方に覚え込ませて、こういう画質になってるんですね。で、こういうのがいっぱいあるんですよ。例えばモノクロとか、うんうん、あとそのマイノリティリポートとかプライベートラインでやってたその銀残しって言われてるその、
はい、白黒っぽいというかね。
そうですね、白黒っぽいけどカラーっていうような現像処理をした感じになるラットとか、
それぞれのスマホとかの写真の加工とかで実はやられてる方多いはずですよね、皆さんね。
そうなんですけど、それと はね、ちょっとまたね、微妙に違ったりもするところが厄介なんですよ。うん、でもおっしゃってることはその通りです、うん。で、多分この方悩まれてるのは、ちょっとじゃあ、ちょっと専門的になっちゃって申し訳ないんですけど、ラットって、まあ、なんていうのかな、こうデータ量が大きいものと小さいものがあって、簡単に言うと、65ポイントと33ポイントっていうのがあるんですけど、いろいろダウンロードできるんですよ。このラットかけるとこういう映画のトーンになるとかつって。まあ面白いんで、うん、すけど、ただこの33ポイントのラットっていうのはデータの情報をクリップしやすい傾向があって、音の世界でもあると思うんですけど、例えばローカットフィルターをかけると波形のピーク部分が切り取られちゃうとか、はい、歪んだりとかしますよね、ええ、でそれを逆手にとってディストーションとかというエフェクトがあったりしますけど、はい、で動画も同じであんまり前の方にラットをかけちゃうとその後で明るさとか色味を調整しようとしても階調がそのグラデーションが戻せなくなるんですよ、はい、ですからもともとそのグレーディングをするときっていうのはかなりこう幅の階調の広いデータを使っててもホームビデオで撮ったような狭いデータになっちゃって、色がペタって乗っちゃったり、暗くしようとするとグレーになっちゃったりっていうようなことが起きるので、うんうん、アドバイスしたいのは、ラットはなるべく最後の方に当てて、もしかかり具合が強すぎたら、キー出力を下げて、調整するっていうのが多分いいと思いますし、
全体
それでもし、はい、どうぞ。
全体にかける効果だからってことですかね、その。
おっしゃる通りですね。で、その、ラットのデータが、その全体をこう、縮めてしまうというんでしょうか、うんうん、はい。なので、その、不用意な白飛びとかつって画面が飛んじゃったりということが起きると思うので、うんうんうん、その場合は1個前のノードに戻って、ハイライト部分だけを調整してっていうふうなことをやって、もう一回最後のラットに戻った方がバランスは取りやすいと思います。
うんうんうん、
はい。そんなような感じかなと思いますね。
一個一個の素材、一個一個の要素をちゃんと気に入るレベルまでしといてから、最後に全体にかける効果みたいなものをやる順番ってことでしょうか。
の方がいいと思うんですよね。やっぱどうしてもなんかこうあの映画のあの感じになるみたいな感じで、
全体
から最初の方にそうかけちゃいがちなんですけど、それをやると後から結構いじれなくなるっていうことがあるなという気はします。
これでも音にレコーディングも似てますね。その撮ってる時の素材にあんまりその雰囲気が出るからっていうんで、その素材をグリグリやっちゃうと後からどうにもならなくなっちゃうから、
ありますよね、
うん、それは同じだな、やっぱりな、うん、なるほど。
やっぱりデータのものなので、多分似てるんだと思います、音と絵とは。うんうん、
これでもね、リンダさんがその多分おっしゃってることの理屈さえ理解すれば、自分なりの手順っていうのは多分ね、うん、見つける
おそらくそうだと思います。はい。すいません、ちょっと専門用語いっぱい出ちゃって。
でもなんか多分、いろんなさまざまな素材をデジタル的にいじるっていうことは、多分皆さんね、
そうですね、
各ジャンルやること多いと思うんで、多分全部に言えることじゃないかな、音だろうと。
うん、かもしれないですね。
うん、面白い。はい。ただね、専門用語は飛び交っておりましたが、
そうですね。
すいません、はい、申し訳ない。
ちょっと次、全く毛色の違うメール読ませていただきますね。
はい、
ラジオネーム、ボールペン返してさんからいただきました。大脱出2のような極端にひどい映画が作られてしまうのはなぜですか。莫大な制作費がかかる映画産業には失敗作を生み出さないためのさまざまなチェック体制があると思うのですが。
なるほど。大脱出来ましたね、歌丸さん。
ちょっと、ね、大脱出2はでも面白いとこはね、もう忘れがたい面白いシーンがいっぱいある映画ですよ。う
ん、おまんじゅう、おまんじゅうビリビリ。
おまんじゅうビリビリ、最高名場面ですよ。
質問。はい。
はい、ありがとうございます。肩を持つわけじゃないんですけど、はい、大脱出2って僕、逆箱を起こしてみたんですよ、その。
逆箱というのは。
完成、シナリオの状態に戻すというか、その完成した映画から、シーン展開とかそのシーンの中の役割っていうものを抽出して順番に書いていくと、はい、元の脚本の構成と芝居がどういうふうに組まれてたかっていうのが分かるっていう、
はい、
でなんで逆箱っていうかっていうと、僕ら脚本書くときに箱書きっていうふうに先にこう、うんうん、このシーンだとこういうのがあってっていうふうに割と作ることが多い、うん、そうですね、
箱ごとに
それを、うんうん、そうです、うん、なので今度逆に箱に起こしていくと映画から
構造化していく、
ね、それをやると大脱出2って実は意外とおそらくシナリオ的にというか作劇的には結構面白い、
ほうほう、
ただその割にはすごく分かりづらいっていう、であれに関しては僕ちょっと気の毒だなと思ってて、
うんうん、
先ほど話したその編集の自由度が上がるそのマスターショットシステムっていろんなショットがこう通しで撮られてるっていうのを、うんうん、素材が多分ありすぎたんだと思うんですよね。で、もともと監督をやってる人っていうのはその自主映画出身で、
うん、
自分で編集もする人なんですけど、うん、スティーブン・シー・ミラーっていう人で、
うんうん、
で、あんな編集する人じゃないんですよね。
他の映画だってそんなあんなに極端ね、全然普通に見れるものが多いですけどね、
う
ん
う
ん、
多いと思います。だからカットバックしなくてもいいシーンでしてたり、 だね、多分なんですけど、編集してるときにもっとカット数が増えた方がテンポが上がるっていうようなことを言われて、
あ、
で、あの、切り返しないの切り返しないのってずっと言われてるときに、やっぱりマスターショットだからいろいろ選択できたっていうことで、本来そういうつもりでシーンを組んでないのに、いろんな絵が入ってガチャガチャして分かりづらくなってんじゃないかなというのを個人的にはちょっと思ったりもするんですけども。
なるほどね。
はい、うん、で、まあ、そのいわゆる何ですか、その失敗作を生み出さないというのをチェック体制ってあるんですけど、はいはい、もちろんそれはあるんですけど、
うんうん、
あの、これよく誤解されるのが、その、まあ、面白くない映画があったとして、
うんうん、
でそれを見ると、うんうん、その、まあ、原因があって結果があって、そこに結果としてる映画があるんですけど、
はい、
その映画が、を、その完成した状態のを目指して作ってたかのように多分見えると思うんですけど、それはプロセスをたどった結果のものなので、あの、変容していってしまうケースっていうのがあるんです。というのは、僕の経験則ですけど、わざわざつまらない映画を作ろうとしてる人に会ったことがないんですよね。
まあ、それはね、そうですよね、うん、
あの、プロデューサーも脚本家も監督もスタッフも役者もそうですけど、で、ただ、まあ、なんか例があった方がいいと思うんですけど、僕、リクープラインが上がることで企画が変容しちゃうケースっていうのは結構目にしてて、
リクープラインというのは、
リクープラインというのは、損益分岐点と呼ばれているもので、はい、要するにその何かその映画ってどうしてもその公開されないとお金が入ってこないので、
はい、
あの、もでもスタッフとかキャストには前払いをしなきゃいけないですね、うんうん、だからその映画を作っていく段階では損失のお金がどんどん出て
き
て、
先にお金がかかってる、
うん、
かかってる、で、それをその回収しないといけない、はい、で、さらにその儲けないといけないですね、うん、で、その儲けではなくて単純に元を取れるラインっていうのが、うん、
はいはい、
あの、制作費の大体通常 4,5 倍って言われてて、だから例えば1億円の映画だったら、うん、リクープラインは5億円とかっていうような形になるわけです。でもこれはいわゆるトントンってやつなんですね、うんうん、その、
はい、
トントンじゃ困りますね、当然ね。
そうなんです、そうなんです。で、このトントンが、例えばじゃあ1億円で取れる企画っていうのがもともとあったとして、
はい、
で、それを制作会社のプロデューサーが思いついたとして、気心知れた脚本家と一緒に脚本を作ったとするじゃないですか。はい、で、脚本が出来上がったら、あの、そろばん弾けるわけですね。このシーンはセットを組まないといけないとか、うん、このシーンは VFX が必要だとか、いうのがまあ見えてくる。で、大体1億だってなって、リュック・ブライン・コークだってなった時に、うん、じゃあ監督どうしようつって、そこから監督を雇うケースがあるわけです。
うんうん、はい、
で、そうすると監督は全く別のビジョンを持ってたりしますから、脚本を読んで、うんうん、面白いんだけど自分だったらこうしたいって言って結構抜本的なアイデアを提案することがあります、うんうん、
はい、
でこれ自体は別にいいことなんですよ、良かれと思って、うんうんうん、ただ問題はそのアイデアを取り入れるとすごく予算が上がるっていうケースがあったとするじゃないですか、
うんうんうん、
例えば1億で取れると言ってた企画が4億かかるっていうふうに多分なったとします、うんうん、はいはい、そうするとリクープラインは20億に跳ね上がっちゃう、
そういうことが5倍になると、
うん、そうなんです。で、じゃあ20億リクープしなきゃいけない映画ってなったら、その出資を頼む会社とか、うん、その、まあ、制作委員会保護式とかいろいろあるんですけど、そのもともとイメージしてたとこからだけでは足りないとか、もっと根本的にもっと強い力を持っている会社と組まなきゃいけないというようなことの判断をプロデューサーしなきゃいけなくなりますよね。で、そうなった時に、じゃあうちが出すんだったら、あの、もっとその20億のリクープをやるのは当たり前で、30億の稼ぎがないと困るというようなことを返された時に、うん、じゃあどうしようと、そのもっとポピュラーな本にしてくんないと客来ないとか、
うんうんうん、
あるいは本がこのままなんだったら客を呼べるスターを呼んできてくれって、まあ、これは別に悪いことじゃなくて当然の理屈ですよね、
うんうんうん、
そうするとそのスターを口説くためにその元々の脚本を例えば送ったとするじゃないですか、うん、
はいはい、
でそこでその事務所の社長が読んで、担当マネージャーが読んで、そのスターも読んで、脚本気に入って出ますってなればもう万々歳ですけど、うんうん、もしかしたらなんか新たな条件が出てくる可能性がありますね。その、恋人役にこの人を指名するとか、兄弟役にこの人に出てほしい、その人が出てくれるんだったら出るっていうようなことを言うかもしれないですね。うんうん、そうするとその、今度はその、指名された俳優を口説くためのリライトっていうのが必要になっていっちゃうわけですね。うんうんうん、そういうシナリオが、はいはい、が変わってくるわけです。うんうん、でこういうことをしてるうちに、一番最初に1億でやろうとしてたのが、例えば割とこじんまりしたほっこりした青春ものだったのが、うん、まあ、全然違うものになってっちゃうみたいなケースがあると思うんですよ、
うんうん、
でさらにそこでじゃあそれを売っていくためにどういうビジュアルでポスター作るかとか、予告をどういうふうにアプローチするか、うん、これは次宣伝部の仕事になってきますけど、でそれがよりお客さん入るようにって例えばイメージを変えるっていうような作業が起きたとしますよね、はい、でそうすると多分見たお客さんはイメージしてたのと違う映画だったっていうようなことを見終わって感じる可能性はあります。
そ
ういうことか。うん。で、で、そうなった時に大体やり玉に挙げられるのは脚本家が悪いっていうことなんですよね。
うんうんうん、
そのクレジット脚本誰だよって書いてあるから、うんうん。だから元の脚本から崩れてるので脚本が悪いっていうのは間違いないと思うんですけど、今の話をたどると、うん、 まあ、果たして脚本家が悪いのかと必ずしもそうとは言えないっていうようなことは、まあ、起こり得るので、これもね、ケースバイケースですけど、まあ、そういうような場面は時々目にしますね。
悪い意味でこう、まあ、鮮度を多くしてというかね、
ことには。そうですね。ただ一人一人は決して悪いことしてないと思うんですよ。
そうか、集まった結果、
収益を上げるために頑張るとか、自分がもっといい力を発揮できるためにアイデアを出すとかっていうふうに、はいはい、でここが個人芸術ではない難しさっていうのと、うんうん、
まさにめちゃめちゃいっぱい
あって、あとやっぱり映画っていうのがどんなにデジタルで安価にできるようになったって言ってもやっぱりお金がかかるので、
そうですね、
経済と政治っていうものは切り離すことができないっていうことはあると思います、ね、
あとね、これ難しいですよね、いいとか悪いとかって。だからそのじゃあ その要するにひどい映画を作らないために手堅い要素だけ固めましたと、もう絶対に間違いない手堅い要素だけで固めましたって言ったら、それ面白いのかってこともなったりするし。
おっしゃる通りですね。
これさ、身も蓋もないこと言えば、どんな創作物もできてみないとわからないっていう。
わからない。
これは本当にね、もう当然良かれと思ってやってるけど、はいはい、いろんな要素あって出来上がってみると、思ったような効果が出ませんでしたとか、ことは当然ありますよね。
そうですね。だからまあ繰り返しになるんですけど、僕の知る限りでは少なくともつまんない映画にしたくてやってる人はいないっていう。
そっか。
ことですかね、
はい、まあね、まあだからその結果いろんなね、大脱出2も3も私は楽しみました
ね。そこからの質問でしたね。
そういうのも込みのね、そういうのも込みの映画だからさ。
まあね、ただ別に作り手に同情する必要はもちろんない
だからそういうのは見てる側はさ、それはさ、これひどいなってね、はい、いうのは全然もうそれは観客の楽しみですね。
そこも含めてね、そういう感じですかね。
まあでもそういうどっちも面白いですよ。その作る事情の話も面白いし、出来上がったのがひどいっていうのも面白いし、
そうね、
映画って本当にいいものですね。
映画っていいものですね。
そこに着地する。
気持ちがよくわかります、水野晴郎先生、ね、
そうとしか言いようがないっていう、
ね、でも我々はほら、ね、そのいいも悪いも好きだから映画が好きなんでね。
そうですよね。だからいろんな映画の楽しみ方が提示できるといいのかなっていうのはありますね。
三宅さんなんか
それこそ未公開映画とかもそうだと思います。
確かに、その三宅さんの場合はね、確かにその楽しみ方 その幅というところをいつも提案していただいてますしね、それはね。
そうですね、
まあ、だから三宅さんも作る側なんだから、それはもう映画も好きだし作る側だし、もう大変なんだから、これも水も甘いも知りすぎ て大変なんだ。はい、ということで意外と時間来ちゃってない、これ、はい、
もうこれで質問終了ですね、お時間。
ああ、そうなんですね、すいません、はい、長くしゃべりすぎました。
いや
これやっぱ三宅さんのお話もあるから全然いけますね、これね。
まだまだ質問自体はね、いただいていたので、
なんだろうな、ちょっとまた意外とカルチャー先生、これは面白かったですね。
カルチャー先生面白いですね。
はい、はい、ということで、じゃあまず三宅さんからお知らせごと先にお願いします。
あ、はい、これ言っちゃっていいんですかね、来週多分またフューチャー&パスが出ると思います。
ありがとうございます。いつもお世話になってます。お世話になません。お世話になりっぱなしというね。
いや、とんでもないです。
ありがとうございます。
また聞いてください。
はい、こんな感じで皆さんね、カルチャー先生今後もやっていくんで、ちょっと熊瀬くん、ざくっとここから先のカルチャー先生おさらいしておきましょうか。
火曜日、アニメ先生で藤津亮太さん、ヒップホップ先生で渡辺志保さん、水曜日 DJ 先生でダイムスターの DJ ジンさん、木曜日ゲーム先生でゲームジャーナリストのジニさんと、ゲーム実況先生として配信者の釈迦先生を答えていただきます。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの、
聞いてて、ね。